このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
明けましておめでとうございます。武田幸男です。
はい、山口誠二です。今回は280回、放送開始はなんと2026年1月1日からです。
はい、もう毎年ね、あの年が変わっていくのに毎年なんとと思ってしまうね。はい、今年も1年変わりましたよ。はい、
まあ、初めてですもんね、2026年は。
そうそう、うわー、初体験やっていうね、皆さん朝を過ごしてらっしゃるか、朝を過ごしてもう今お昼でしょうか夜でしょうか、お過ごしてらっしゃると思うんですけど、うん、今年はどんな年にするのかな、
どんな年にしますか。短く抱負言いましょうか。はい、30秒でどうぞ。
今年も元気いっぱいにあっちこっちに出かけたいみたいなんですかね。
なるほど。去年と一緒かい。
はい、山口さんは？
はい、私も畑と釣りです。
釣り、畑と釣りに勤しむぞみたいなね。
そうそうそう、今年こそ釣れるように。
なるほど、なるほど。っていうね。はい、新年1回目の放送はですね、急遽です。急遽、急遽、急遽。
あ、そうそうそう。はい、そうなんです。はい、番組表で、予定でご案内してた内容と少し変更があります。
はい。だって、よしみさんが出てくれるって言うんだもん、変えちゃいますよ。はい。今日の、新年1回目のゲストは、タイのチェンマイで、見える人、見えにくい人に関わらず、本を読む楽しみをね、届けてる全盲のね、堀内よしみさんに、タイから出ていただきますよ。はい。そして、月の一つ目、田村文乃さんですね。
う
ん、
毎月初めのね。
毎月初めは田村文乃さんの短歌コーナーでーす。うん、
はい。
はい。ワクワク、まったり、今日も放送お楽しみくださいませ。
はい。
明けましておめでとうございます。ということでね、新年一発目の放送は皆さんをお耳でタイ旅行に連れて行って差し上げたいと思います。はい、ゲストはタイから堀内よしみさんです。
こんにちは、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
うー、タイか、
タイはどうですか。気温、
タイはそうですね、チェンマイは
うん、
朝方は15、6度、7度ぐらいまで下がる日もあったりするけれども、うんうん、日中は30度って感じですかね。はい、日差しの中はめちゃめちゃ暑いです。いつでも。
お正月じゃないですよね、タイは、多分。
あ、いや、でも、最近はね、
あ、そうなんですか。
私が20年前ぐらいに初めて来た時は、全然正月1日ぐらいしか休みじゃなかったんですけれども、
はい。う
ん、最近は普通に正月ですね。みんな休、割と休むし。
そうなんですか。
旅行行ったりとか、うん、あとカウントダウンしたりとかしますね。
ああ、ちょっと西洋風になってきたみたいな感じですか。
そうなんですか。
いいとこ取りなんで、日本と一緒で。
なるほど。でも確か赤族の人たちはお正月がお正月じゃなかったですか、
うんうん、あ、赤族は違うかな。赤族はね、イースターら辺にお祝いするんですよね。4月ぐらいに。で、なんか、クリスチャンの人が多いから、その辺に、その、そう、ゆで卵を赤く染めて、ピンクに染めて、
うん、
なんか、お祝いしたりするんですよね。リスとかラフの人たちは、旧正月かな？
あ、2月。
うん。1月、2月。
で、なんか、先週、かおりさんには、収穫祭という11月頃のお祝いが大きいよとかって聞いたんですけど。
大きい大きい。
うん。 ということは半年間順々にあっちこっちでお祝いがずっと続いてる。
うん、
うん、なんか基本的にその山の人たち、そう、あの少数民族の人たちはすごく行事が多いんですよね。あの1ヶ月2ヶ月に1回ぐらいいろんな行事があって、でさらにいろんなその村に呼ばれるから、こう今週はここの村、うん、来週はここの村みたいに全ての行事が順繰りになっていくので、しょっちゅういろんなところに呼ばれて行ってますね皆さん。
ああそうな
の。お金もかかるみたいですよ結構、ね、やっぱ豚潰したりしないといけないから。
武田さんが香里さんと突然おっしゃったんですけど、先週のゲストの相葉香里さんのことですよね。
そうそうそうですよ。
近所の友達かみたいなね。
まあね、あのね、吉見さんもよく知っている香里さんであるね。
はい、
そうそうそう、近所の友達きっとね。うん、そういう収穫祭とかね、あのいろんなお祝いとかあったら、吉見さんたちもお呼ばれしたり、行ったりとかする。
します、します。行けるときは行くって感じです。全部行ってると全然仕事にならないので。はい。行けるとき、特にその、あの、私たちが関わってる村であるときで、仕事と被ってないときとかがあったり、うん、あとお客さんお連れしたりとか、うん。うん、たまたまそのときに、あの、スタディツアーで来られてたり、見学に来られてたりする方がいらっしゃったら、お連れしたりとか、することもありますね。この間収穫祭には、スタディツアーの方が来られたので、お連れしました。
スタディツアーっていうのはどういうことするんですか？
そちらの施設を見学に来ること ですよね、人たちが、
ね、そうですね、基本的にそのアークの、私がやってるアークどこでも本読みたいっていう活動に興味を持ってくださったり、うん、あとそのタイの北部の文化に興味を持ってくださったりしてる方でコンタクトをくださって、うん、行ってもいいですかみたいな連絡をくださった方の中でやったり、まあ私たちが企画してスタディツアーっていう形でやる場合もあるんですけれども、
うん、私たちが2月に行くようなやつ。
そうですね、あれあんな感じのもありますけど。
あれあれスタディだったの？
あれは遊びかな。遊びとちょっとスタディみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
そうそう、学生さんとかも来るからね。
どこから来る方が多いんですか？
いや、やっぱ圧倒的に日本ですね。圧倒的に日本とか、あと、ま、バンコクに住んでらっしゃる日本人の方とか、うん、あの外国の、うん、あの日本タイ以外の方もたまにいらっしゃいますけれども。
うん、どんなとこ喜ばれます？
いや、もう本当それぞれですかね。あの、まあ、スタディツアーっていう形でやる場合には、私たちはその観光の面はそこまで、まあ、市場にお連れしたりとか、うん、マッサージにお連れしたりとかすることあるんですけど、やっぱ山かな？山に行って、その、山の山岳少数民族の村に行って、そこで泊まったりとか、そこの食べ物を一緒に作って食べたりとか、その、いろんなその生活をしてる場に入らせてもらうので、そういうとのを見るのが、やっぱこう、なんだろうな、山岳少数民族ミュージアム的なところでは見られない、その日常が見られたり、日常に入れたりするところが皆さんすごく楽しいみたいです。
ああ、ミュージアムの方はね、結構なんか、うん、作ってるん違うみたいなね、ことが、あったり、まあ、実際作ってるのかもしれないけどもね。まあ、実際に、そう、あの、暮らしている方のところにお邪魔させてもらって、お食事とかどんな？あの、タイ料理ってね、酸っぱい、辛い、甘いのイメージだけど、山の方も同じです？アッカ族の方とか。
山の方はもう、少数山岳民族。タイは70以上の山岳少数民族が。
70以上？
うん、そう、民族が、うん、あの、共存している国なので、うん、こう、山の民族といえばこれとか、少数民族といえばこういう味とかは言えないんですよね。うん、もちろん、あの、それぞれの、あの、民族に特徴がありますし、
うんうん、
あれなので、なんとも言えないんですけれども、例えば、うん、私たちが関わっているいくつかの民族の食事に関して言うと、タイよりも、こう、シンプルですね。味付けとか、材料なんかがとてもシンプルで、タイはかなり複雑な調味料とか、うん、ハーブとか、スパイス。スパイスはまあ、そうね、使ったり使わなかったり、地方によって違うんですけれども、
うん、
その組み合わせで、その味の深みを出したりとかすることが多いんですけど、
うん、
あの、少数民族の人たちは、日本の料理とちょっと似てて、素材の味を生かして食べる。っていうことが多くって、例えば、キュウリでも酸っぱいキュウリとかがあるんですよ。
そもそも？
うん、そう、中がね、レモン、レモンほどじゃない、カボスぐらいかな、酸っぱい。
相当酸っぱいじゃないですか。
そう、
あって。そうなんですか。
で、それにちょっと唐辛子とお塩をかけることによって、サラダみたいにしたりとか、お酢とかを使わずに酸っぱくしたり、あとその苦味がある野菜を使って、あえ物を作ったりとか、その素材用の味を生かして、味付けはすごくシンプルにするっていうものが多いですね。
なんか山岳民族と聞くとね、めっちゃ山岳をイメージしたりするんですけど、合ってるのかしら。
山岳？
山岳っていうことでもないの？
そうですね。町以外はみんな山岳じゃないんですか？
まあ、北部は山が多いので、山岳地帯に住んでる人も多いんですけど、人によっては、その山岳少数民族だけれども、うん、ま、山を出て、町で生活していたり、町にその山岳少数民族の人たちの村を作ったり、町って言っても、チェンマイ市内とかはあんまりないんですけど、その郊外とか、
うんうん、まあ、プラオの町の中とかにもありますけれども、
そこまで山っていう感じのところじゃないところに住んでる方も結構多いですよ。
なんかね、日本人から聞くと、なんか、なんとか市内とか、市って聞くとね、日本の市内をイメージするんですけど、都道府県のイメージでしょうかね。
そうですね。タイは、その行政が上から県、郡、で、地区、村っていうふうになってるんですけど、その地区の中の大きいのが市って感じですかね。で、市っていう、主に呼ばれるのは大体が県庁所在地なので、
うん、
まあそうですね。チェンマイ市内っていうと、チェンマイの県庁所在地があるところ。で、その他はもう大体、その市っていうのはなくて、市、うん、市、町ぐらい町ぐらいのもんかな、うん、日本の感覚で言うとね。地区っていうのが日本のいうところの市町村みたいなぐらいの感じなんですけど、
うん、
その県庁所在地があるところが一番大きくて、その他は同列って感じですかね、大体。
なんかね、うん、その、まあ、台北市もそうだし、バンコクも市内って言うけど、大阪市とかそういうイメージよりなんかはるかになんか地域的に大きいんじゃないのとか思っちゃうんだけど、まあ、エリアとしてはそんなもんなんですかね。
市ですか？市はまあそ、うん、うん、そんなに変わらないかなと思います。うん、市内っていうと。チェンマイ、そうね。うん、変わらないと思う。
で、チェンマイ市があって、プラオという、市じゃないけど、町、
郡
があって、で、そこに、よしみさんが今いてるわけだよね。
そうです。
うん、もうそこに惚れ込んじゃったのは。
いやいや、フラオに惚れ込んで、ここに住んでるわけではなくて、
うん、
なんか別にフラオもいいところなんですけど、全然、決して悪いところではないんですが、
うん、
まず、こう、田舎でその活動するという時に、まず一つは場所を選べなきゃいけないということで、うん、ここに腰を据えることにしたっていうご縁があって、ここに腰を据えることになったっていう感じのところです。
ああ、うん、田舎にっていうのはその本を伝えるという元々のアーク。
そう、楽しい読書を伝えるっていう。
は、まあ、市内じゃなくて、地域の方でというイメージがあったんですかね。
そうです。まあ、市内は普通に他にも図書館ありますし、
うん、
機械もまだまだね、日本と同じで、電車が走ってるようなところにはたくさんいろんなサービスがあるじゃないですか。同じです。うんうん、タイも、定期バスがどんどん走ってて、
うん、
まあ、電車はないけどね。チェンマイ電車走ってないんですけど、うん、まあ、そういうところには、図書館もあるし、デパートもたくさんあるから、その中には本屋さんもあるしっていう感じで、
うん、
そういうところに行くよりも、やっぱそういうのがない、不便なところに作った方が意味があるんじゃないかなと思って、
うん、
わざわざ郡部に来ちゃいました。
へ、来てみるとやっぱり意味があったね。
そうですね。うん。ここで、どこだからこそ移動図書館の意義もあるし、子供たちが動けないから、その大阪とか、その大きな町だと、普通にバスも走ってたりするんですけど、はい、そういうところではなくて、その、プラオに来るバスはあるけど、プラオの中を移動する手段はないので、小さい子供とかは自分で移動することができないから、だからこそ親御さんに連れてってもらって、その、図書館とかにね、行くとしたら親に連れてきてもらわないといけないんだけれども、うんうん、親が忙しかったら連れてきてくれないから。まあだから、ここで移動図書館やっててよかったなと思います。
ああ。 その移動図書館って日本にもね、やっぱりあったりするんだけど、なんかこう地域にバーっと行って、なんか本をいっぱい積んだバスみたいなやつにね、本いっぱい積んで、なんかその地域にわーっと行ってみたいなイメージかなとか思っちゃってるんですけど、そんな感じで合ってます？
な感じです。そんな大きくないですけど、トラックを改装した図書館なので、図書館というか図書館車両なので、バスみたいにでっかくはなくて、中に、後ろの部分、荷台の部分が、こう、箱みたいになっていて、で、それをこう、後ろ、横って三方に羽みたいに広げれるようになっ
なる
て
ほ
い
ど。
て、で、それをこう、その中に図書館がこう、2列に収まっていて、それをガーッと後ろに引っ張り出すことができるんですね。で、そうすると本が自由に見れるっていう感じですかね。
それはもうスケジュールとかは決まってるわけ。
はい、そうですね。毎月だいたい決まってて、あと行く場所もだいたい決まっていて、時々こう、ここはちょっとあんまり微妙になってきたから別のところに行ってみようかとか、先生がこっちの方がすごく熱意がありそうだからこっちに行ってみようかとか、
ああ、すごい
呼
待っ
ばれ
てる
て
子
行っ
がい
て
る
みたりと
よ、
か。
みたいなね。で、貸し出すんですか、本は。
貸し出しもします。はい。
じゃあ次行くときまで貸し出すって感じかな。
そうです。子供によっては、その移動図書館に来て、本を借りて楽しくなったから図書館に遊びに来てくれるっていう子もいます、中に。
なるほど。
さっき赤族とかリス族とかも言葉が違うみたいな話があったんだけど、その本っていうのは何語の本なんですか？
本はもう99.9%タイ語ですね。
なるほ
はあ、
どね。
それはちゃんと読めちゃうの？いや、読めない子は借りないから。あ、読めない子たちがたくさんその山の方にたくさんいるっていうことを私も知って、山の方でも貸し出しとかしたかったんですけど、そこでまあ、タイ語読めない人もたくさんいるし、読めないからっていうので、その山岳少数民族の子供たちのための幼児教育センターを始めることにしたんですよね。まあ、幼稚園みたいなやつを。
だって、タイ語を読めなかったら、タイの国の言葉だから、小学校とかもみんなタイ語なわけだもんね。本も読めなくなっちゃうわけだね。
そうです。もうすっごいつっかえつっかえみたいな感じで。で、職業選択もすごく狭まるし、ということで、やっぱ大変な
大
子が多いで
変
す、
だ
やっ
よ
ぱ。
ね、それは。
なんかこう、その追加の指導補助員みたいな人とかが入って、そういう子たちをサポートするとかいうわけでは全くないので、そう、なん
ああ、
か。
日本だったらそういうなんかがあったらね、先生が特別支援教育みたいな先生がいたりとかする。
ところもある。
あ、そういうところもやっぱしあるけれども、やっぱし、
ない。いや、日本ではあるでしょ？あるけど、タイではないから。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか。
ツッコミ型なのでね。
ああ、じゃあもう、チーンと、とりあえず学校は行かなあかんから行くけれども、もうきょとキョトになって一日過ごすみたいな感じ？
ってい
なん
う
や
子が
か。
すごく多いです。もちろん賢い子もたくさんいますから、頑張って食いついていく
覚え
子
ち
も
ゃ
い
っ
る
て、行こう
し、
とかいう気持ちもあるけど、初めはやっぱし、なんだろう、みんななんて言ってんだろう、みたいなけど、なっちゃうみたいな感じね。
そうですね。その山でずっと育ってきて、全くそのタイ語の読み書きに慣れてない子は、そういう子がすごく多いです。
ああ、で、そういう子供たちにも本を届けることで、ちょっとタイ語にも親しんでもらったり、で、届けて、そんなんわからん、なんか書いて、何書いてるかわからへんような本持ってきてもらえてもな、みたいな子供たちには、ちゃんとそれが読めるような言葉の教室になるんですか？やってるのは。
なんか、私が始めた時のイメージは寺子屋ですかね。
なるほど。
読み書きと、まあ、そろばんもやってないけど、数字のコンセプト、1から100まで数えられるようになろうねとか、タイ語と英語のアルファベットは最低限読み書きができるようになってから、小学校に入ったら、下地が同じだったり、むしろちょっと、うちのセンターの子の方がちょっと一歩前に出てるぐ
英語
らい
も
に
分か
し、
っちゃうよみたいな。
曜日の名前とかね、そういうのもちょっと覚えてもらって、で、下にっていうか山から出て、山の子たちはね、大体の子供が寄宿舎で生活するので、その寄宿舎で生活するときに、やっぱ先生たちが、保母さんっていうか、まあ、指導員さんかなみたいな人たちがいるんですけど、全然少ないんですよ。子供30人に対して1人とか。
ああ、昔の日本ね。でも寄宿舎やからもっと、なんやろな。
日本も、私、寄宿舎に住んだことありましたけど、それより多かったですけどね。で、単位は全然少ないから、まあ、ちっちゃい子は大きい子が見たりもするんですけど、宿題見てもらったりとかやっぱできないので、そういうこと考えると、結構自分でサバイバルしていくしかない感じなんですよね、山の子たちは。
まあね、そんな、強くなるって言ってしまえば、しまいかもしれないけど、そういうね、問題でもなくね。で、子供たちに言葉を教えることによって、例えば、親御さんなんかも、タイ語を覚えていくきっかけになったりするのかしら。
いや、どうやろうな、親御さんは。
もう喋っちゃってんの？
いや、今の世代の人たちはもう結構喋れますね。今の、例えば私たちの親御さんっていうと、結構若い人が多いので、20代、まあ、せいぜい30代初めとかの人
とか、もうそしたらもう学習経験積んでるたりする。
そうですね。学校には行ってたっていう人が多いです、ほとんどかな。あとは、まあ最近は SNS とか、インターネットも山でも、使えるようになっているので、ここ10年弱ぐらいは。
そうですか。
そうなんですよ。
海外に行くとね、やっぱり日本って Wi-Fi 弱いなと思っちゃうんだけど、あります？
Wi-Fi はどうかな？ Wi-Fi よりもタイは、その、モバイルデータの使い放題が割と安くあるので、それで使ったりとか、それで自分でホットスポットして Wi-Fi にしていろんな人が使ったりとか、テザリングみたいなのしたりとか、多いかな。
あれやね。
ルーターをみたいな人は、いなくはないけど、私の周りの山の人はやっぱスマホにめっちゃ頼ってますね、そういう意味でも。
電話会社の電波を使って、それをみんなでシェアしてるみたいな感じですね。なるほど、なるほど。そのアンテナ立ってるわけだ。吉見さん、これでタイ、何年目になるんですかね、今年。
私ですか？タイ何年目かって言うと難しいんですけど、タイに初めて行ったのが2004年なので、今年で22年目か。行ったり来たりし始めて22年が経ちましたかね。
言葉の種をまき続けて15年って書いてあったと。
そう、それはアークを始めてからですからね。
あ、そうなんだね。
その前はほら学生だったりとか、社会人で、有給全部使ってタイに何回も行ったりとかしてた時期が結構続いたので、そう。
そんな感じです。
こう、タイの魅力って何やろうって、一言でね、絶対言われへんと思うんだけど。
やっぱ私は人ですかね。
人、どんなとこが好き？
なんか他のところでも何度かお話ししたことがあるんですけど、その、人が、なんて言うんだろう。まあ、一つは好奇心が旺盛で、どんどんいろんなことの、まあなんかちょっと、昔の日本人みたいな感じで、質問すぐ気になったら聞く。
何それ何
例えば、親は生きてるのかとか、お父さんとお母さんは生きてるのかとか、給料はいくらもらってるんだとか、そういうことを普通に聞いてくる。そうそうそう。恋人はいるのかとかね。
それ聞くみたいなことでも何でもわーって聞いちゃう。
そうそう、内緒内緒とか普通に交わしますけどね。
そう
ね。で、あとは、やっぱりすごくいいなと思うところが、こう、人との距離が近いから、タイの人たちは。なんか、関西の人とかはね、割と、そういう人との距離が関東に比べたら近いのかなとも思いますけど、あと田舎に行くと、日本の中でも地方によって違うかなと思うんですけれども、タイは、まあ、国全体で見て、タイの中でもやっぱ近いとか遠いとかあるんですけど、全体的に見て、その、知り合ったら皆兄弟っていう言葉があるんですよね。
まあ、じゃあすでに私たち兄弟ね、みんな。
そうです、お姉さんとお兄さんなんで。はい。で、タイの人たちは、その、本当に呼び方も、知り合った、すごくこう、ちょっと距離を置きたいなっていう時は、何々さんって呼びますけど、じゃないとちょっと親しい感じになるとすぐ、お兄さんお姉さんとか、あと弟と妹っていう意味、何々ちゃんっていう意味の言葉を使うことがすごく多いんですよ。そう呼び名に、名前に何々、そういうのをつけることが一般的なので、なんかやっぱり言葉による、 その関係性への影響ってすごく大きいと思ってて、やっぱお兄さんお姉さんって呼んでると、何々さんって呼んでるよりも、すごくこう気持ちが近くなってくるんですよね。おっちゃんおばちゃんとかさ、呼ぶと。そうなんですよ。なので、そういう意味ですごくこう人との距離が近くて、私は目が見えないから、全盲なので、こう、こっちから距離を詰めることってすごく難しいなと思っていて、
いるかいないかもの。
そうそう、いるかいないかわかんない人ね。他にもいるけどね、喋るっても全然喋れない人とかいるから、いるかいない
おお、近くに人がいたのかみたいなね。
そうそうそう。びっくりするみたいなこともありますけど、まあ基本的には、話しかけてくれやすいってことはないんだけど、こう、距離をとって見守るみたいなのが日本ではすごくたくさんあるんだけど、そういうのがタイは割と少ない。日本に比べたらね。
どうされるのかなと思って見てたんですとか、見てんと声かけてよっていうことが海外ではよくあるという。
そうそう。もうこっ
なる
ち、
ほど。
タイはね、もうギュッて引っ張られるぐらいの勢いなんで、ちょっと待って待ってみたいな。
なるほどね。
さてさて、お正月の放送なんで、今年の計画とか聞いてみましょうよ。よしみさん、今
今年は
年
何か？
どんなことしたいとかなんかあります？
今年はね、稼ぎたいです。お金がどんどん入ってくる年にしたいとか言って、本当に経済難が結構続いていて、で、やっぱ寄付にずっと頼ってきたので、それだけじゃダメだなと思って、もっと攻めじゃないけど、こっち
な
か
るほど。
ら、例えばスタディツアーなり、何かサービス提供したり、いろんなものを売ったりして、お金をこっちで自分で稼げるような年にしたいなと思います。
そうなんですか。せっかくね、そう思ってるところなんなんですが、アークの方では寄付事業というのをやっておりまして、
ご
ちょっと案内しちゃおうか。
めんなさい。寄付はもう常に私たちの、こう、まだ資金の一つの大きな柱なので、まだまだ、自立できないでいるんですね。なので、もし、こんなの面白いなと思って協力してくださる方がいらっしゃったら、ぜひ、インターネットからも寄付できるようになってますので、ウェブサイトから、あるいは銀行振込でも、クレジットカードからでも、どっちでもできますので、お願いできれば嬉しいです。
アークカタカナで、どこでもひらがなで、本読みたいは、チームのたいで
兵
す
隊み
ね。
たいね。
で、検索してもらうと、毎年、ボランティア、なんていう、なんだろう、これね。ボランティア。
年間サポーターとかもあって、
そうそうだ
そう
ね。
です。
毎年
1000
ち
円
ょっ
で
と
も
は
2000
入
円でもいいよね。1年に1回にサポートしてくださいっていう仕組みもあったりする
る。
ので。
まあ、どう考えたってね、普通皆さんも、どう考えたって、図書館事業で儲かることってないんだもんね。
そうなんですよ。お金取りたくないのでね、貸し出し業務からは。
なるほどね。
そう。でもね、本は傷むしね。移動するのにもガソリンはいるしね。
本当ですよ。お金はね、入ってくるのはさ、出ていくのは、なんでこんなパッパカパッパカ出ていくのかなっていつも思っちゃう。
タイは物価上がってきてるんですか？
めちゃめちゃ上がってきてます。そして
上がってきてるね。ドキドキするわ、私たちも。
日本円がものすごく弱くなってるので、ドル
ね
と、
え。ちょっとドキドキしつつですが、寄付も軸にしながら、そうですね。
商売のアイディアも募集中で す。
そうですね。タイツアーを企画してもらうとかね。
ツアーいいんじゃないですかね。
ツアーも、象ツアーとか、ご飯食べまくるツアーとか、何でも、お受けしますので。
もう力強いよ。タイ語喋れるよしみさんがいてたらね。
そうね。
お任せください。
ということで。新年一発目は、タイからよしみさんに来ていただきました。どうも
サバ
あり
ディ
がとうご
カ
ざい
ー、ホ
まし
ブ
た。
タありがとうご
か
ざい
ー、ありがとうございました。失
礼します。
ー。
では、この後は、まったりまったり、田村文乃さんの短歌コーナーです。
田村文乃の短歌コーナーです。皆さん、明けましておめでとうございます。さて、今日は目の不自由な方を誘導する側の立場から読んだこんな短歌をご紹介します。全盲の人がつかめる我が腕の解かれて後の 寂しさを知る。全盲の人がつかめる我が腕の、ほどかれて後の寂しさを知る。私は今、国立民族学博物館の広瀬浩二郎教授のアシスタントをしています。広瀬先生のお名前をご存知の方も多いかと思いますが、先生は目が見えません。私が先生と初めてお会いしたのは、もう25年も前ですが、それまで視覚に障害のある方が私の周りにはいなかったので、先生との出会いを通した体験は、若かった私には大変貴重なものでした。例えば、一緒に歩くときは軽く腕に触れられているだけなのですが、自分の腕の高さや歩く速さが先生にとってちょうどいいのかわからなくて、しょっちゅうこのくらいでいいのかとお尋ねしていました。先生はその都度、大丈夫ですよと優しく笑いながら、ほがらかに答えてくれるのですが、きっと遠慮されているんだろうなぁと、全く自信が持てませんでした。さらに、階段の上り下りとなると、私はもう、こわごわです。今から階段を上がりますと声をかけて、2、3段置きくらいに、このくらいの速さでいいですかと、降りるときもそうですが、いちいち聞いていました。それでも先生が転んだりしないか心配で心配で、こちらの緊張感は半端ないものでした。もちろんそれは先生にも伝わっていたに違いありません。そんなぎこちない誘導をされる方は不安でまたたまらないはずです。それでも別れ際にはいつも丁寧にありがとうございましたと言ってくださいます。そして一人になった時、腕に触れられていた感触とぬくもりがほんのり残っていて、それまでの一人の身軽さに戻っただけなのですが、なんだかそれが寂しく感じられたなという実体験を思い出して読みました。どんな誘導が快適で安心するのか、リスナーさんのご意見が聞けたら嬉しいです。さて、ご紹介した短歌は私の第一歌集 D バックの雨に収められています。他にも聴覚や嗅覚や手触りを大切にした短歌がたくさんありますので、興味を持たれた方は発行元の短歌研究者、電話番号は 03-3944-4822、03-3944-4822 までお問い合わせください。お聞きいただきありがとうございました。
音楽は ベースボールベア、クマちゃんなのかな？ハッピーニューイヤー。はい、新年、ね、この今回放送長いですね、11日まで。
うん、そうですね。で、実はお知らせが一つ、うん、田村文乃さんの短歌コーナーは一旦お休みになります。
うんうんうん、
再開はまだ決まってません。今から口説きます。
はい、はい、いや言われたんちゃうよ、あの、うん、あ、ね、そうそう、そんな本の中身がなくなっちゃうからね、全部出すのということでね、また月一私たちは苦しんだらあかんね。はい、楽しい何かね、ネタをね、皆さんにね、届けるように、今年も頑張っていきたいと思いますが。あの、
大丈夫ですよ。武田さんにキャッカーと言われて呼びネタがいっぱい溜まってきてますよ。
あ、そうなんですね。そうそうそう、まあ、それもそうですし、もう最近ね、もう視覚障害者関連の周りがもうすっごく目覚ましいので、もうそれもね、ちょっとあの紹介できなかったりしてたのが、もうそこからまた新しくなったりね、どんどんどんどん目覚ましい私たちもね、パッカパッカパッカパッカパッカパッカね、
あてるようにね
情報もね、置いとかれないようにね、届けていけたらなと思いますよ。
はい、
うん、
ということで、
はい、今年もね、
今年は噛まずになんとか1年間無理
年々ね、噛む確率がね、きっと高くなってきてると思うのではありますが、
年ですもんね、お互い、はい、
はい、あ、ね、はい、青巻紙、赤巻紙、赤巻紙もここすでに噛んでいますがはい、頑張っていきたいと思いますよ、はい、皆さんはもう良いお年を迎えていらっしゃることでしょう。今年も一年よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、ではまた来週。